的 CD 一号麦香。
サンダフルサンダ、来てみて寄ってサンダの魅力一押し情報の時間です。サンダ市は観光施設の充実や地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど積極的に PR そして情報発信取り組んでおります。この時間は魅力的な人グループの活動、味覚行事などの紹介を通じてサンダの魅力元気をお届けしていきます。今日はサンダ市役所の広報交流政策官の矢作さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今年に入って初めてのお話ということで、は
い、
期待しております。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はどんなお話から聞かせていただけますか。
はい、まあ、1月に元気の出る話題ということで、はいはい、今月1月の話題としてはやはりぜひ成人式のお話をまずご紹介させていただきます。こうかなと思ってまいりました、はいはい、あの若者のならではの人生の大切な節目なんですけれども、今年サンダで、サンダ市で新成人を迎えられた方が1148人、
はい
はい、でそのうちの、まあ、887名の方が、里の根ホールでの式典午前と午後に分かれてお集まりくださいました、
はい、結構たくさんの方参加されますね。
そうですね、はい、あの思ったよりもたくさんの方来ていただいて、はいはい、で今年の新成人の方っていうのは、2001年4月2日から2002年の4月1日のお生まれの方ということで、はい、時代振り返りますとちょっと悲しいことではニューヨークの同時テロが起きた年。
そうだったんでした、は
い、でアメリカで言いますとイチロー選手がアメリカに行った年と、はい、
あーなるほど。
あるいは大阪でユニバーサルスタジオジャパンがオープンしたり、でここサンダでは先日有馬富士公園ができた年というふうに聞いております。
そうですね、2002年の4月はそうですね、
はい、そうなんです、まあ、あっという間という方で、その年に生まれた方を今年はお迎えして、はい、成人式を行いました、はい、あの成人式三田市主催なんですけれども、去年から新しい取り組みとして、新成人の方たちに手を挙げていただいて、成人式サポーターが企画のお手伝いをしてくださる。
そうでしたね、
はい、で今年も6名の方が集まってくださいました、はい、当然学生さんもいらっしゃるし、社会人もいらっしゃるし、あの市内だけではなくて、県外、あ県内、あの県内の別の葛西市の方がおられたり、 あと県外で高知県の方がおられたりして、はい、やはりあの今時の方々なので、コロナでもありますし、もっぱら打ち合わせはオンラインでしたというふうに、
うで、ね、
はい、でもいろんな素晴らしい企画をね考えてくださったんですよ、
もう、はい、あのいわゆる距離はもう関係ないっていうことですね。
そうですね、
なるほどね、はい、
あの今年の新しい取り組みでこれまた素晴らしい、
教えてください、
はい、企画をしてくださったんですけれども、はい、春告げ歌というオリジナルの曲を作ってオープニングで流されたんです、
でこれはオリジナルを作られたんですか。
はい、作られて全く作詞作曲を作って、はい、まずその新成人になる皆さんにね、ヒアリングをされて歌詞を募集、新成人になる方に歌詞のアイディアを募集して、でその歌詞を、ふるさとへ込める思いとか感謝の思い、変わらないふるさとがある人がいるっていうような素晴らしいあの歌を作ってくれまして、でそこに、新成人の方が作曲もしちゃって、曲にしたと。はい、でまたこの決意がけなげで、はい、こんなコロナ禍なので、もしも成人式が中止になっても、何か形に残るものを作りたいという思いで作ったそうなんです。
そうなんですね。
で当日流した曲は、あのオンラインで皆さんが同じ音源でオンラインをつないで録音したものを合わせたっていうので、はい、もう本当手作り感のあるあの有名なアレンジャーがやったわけでもなくて、本当に自分たちで作ったっていう歌なんですよ、あのこれぜひ、お聞きいただけるんです。
あ、どうすればいいんですか。はい、あ
の三田市の公式 LINE でお友達登録をしていただいて、はい、成人式って って送信して送っていただけるとこの音源につながりますので。
そうなんですね、
はい、あのそれこそ今皆さん聞いておられたような本ちゃんの綺麗にアレンジされた曲では決してないんですけれども、本当にもう自分たちで作って自分たちで歌ってっていうあの思いのこもった曲なので、ぜひ聴いていただきたいです。
わ、
はい、
かりました。もう一度ご紹介しましょう。公式サンタ氏の公式 LINE にお友達登録をして、はい、成人式と送信すると聞くことができる、
はい、あのつながります、そちらに、
はいはい、ありがとうございます。
ぜひお願いします。あともう一つ今年新しい取り組み、あの去年も中学校時代の先生にインタビューしてメッセージいただいたりとかあったんですけれども、はいはい、もう一つ今年の新しい取り組みは、はい、10年後の私に送るメッセージという企画をされまして、あのサンダって素晴らしいのが、成人式の次の10年後にみそじ式っていう集まりを持っていて、これもまた皆さんたちが独自にやっておられるということ で、
そ、 で、ね、
あのそのみそじ式に向けて自分たち の、 あの読ませていただいたんですけど、すごいね、もう、あの可愛い、あの、素敵な人と結婚してるかしらとか、きちんとお医者さんになってるかとか、
なるほど、自分への期待を込めた、
そうですね、家族の感謝もありまして、家族を持っているかっていうのもありましたし、あのいろんなね、もう本当にあの心のこもったメッセージで、10年後に彼らが読む時が楽しみです、
ね、本当ですね、
はい、まあ、あともう一つはサプライズとして、先生方のメッセージの後に、三田市出身の岡崎慎司選手がイタリアからメッセージを送ってくださった
とか、それは嬉しいですね、
はい、いろんな楽しい、はい、あの詳細はちょうどこの2月にお届けする広報3弾の2月号で、成人式の皆様のその楽しい写真とともにご紹介しておりますので、
そうなんですね、はい、楽しみにしております。
ぜひ見ていただきたいと思います、
そうですか、わかりました、
はい、まあ、あの成人式ってとっても私たちも心に残る、その時はそんなに、まあ、
そうなんです、当事者だったら当たり前のように思ってましたので、
やはりあの去年なんかは本当にコロナがまだ落ち着かなくて、どうするんだって、あのリアルで開催するのか延期するのかって、もう本当にギリギリまで考えて、まあ、やってよかったねっていうことで、今年はちょっと年末年始安心していましたら、ちょっとまたオミクロンがあったりしたんですけども、やはり、あのこれもいつもあの森市長の受け売りなんですけれども、やっぱり何か恐れてて やらないっていうのは良くないと、やはり万全の対策をした上で何かきちんとやり続けていくこと、やっていくことが大切だってよくお伺いするんですけれども、まさに成人式も本当にあのご家族もお母さんたちもすごくお父さんたちも喜んでくださって、一緒に来られてる方おっしゃってましたし、やはり本当にあの三田の成人式、新成人が中心となって自分たちのために企画を行うっていうこと、ね、でやっぱりもう新成人の挨拶でも感謝の思いがすごくたくさん聞かれたんですね。自分たちを育ててくださった家族もそうですし、地域に対する感謝もありましたので、やっぱり家族とつながったり、お友達とつながったり、ふるさととつながったりできる、でひょっとして高校時代そんなにお友達と親しくなくても、ここに成人式にやってきたことでまた友達と再会して新たなつながりができるって、やっぱりこういいな、成人式ってつながることの大切さなんだなと思って、はい、あのちょっと保護者の雰囲気で温かい熱いものを感じながら当日参加しておりました、
ね、このコロナ禍だからこそ自分が誰かとちゃんとつながってるっていうのを実感できる日だったでしょうね。
そうですね、はい、もうやはりどんな場所にいてもふるさと三度を思い出してくれる、ね、その一つのエピソード、一つのアイテムになったらいいなと思っております、ね、
そうですか、
はい、
その他いろいろエピソードはありそうですか？
そうですね、若者の活躍ということでは、ちょうどこの週末なんですけど、はい、先ほどはちょっともうちょっとお兄さんお姉さんなんだったでしたけれども、はい、今度は高校生をの話題で、はい、高校生議会というのを今週末1月30日に、はい、開催することになってます。
今週末ですね、
はいはい、あの平成27年から 始まっているんですけれども、うん、実は残念なことに昨日オンライン開催に変更を確定してしまいました。はい、本当はね、はいはい、皆さん8校16名の高校生の皆さんに市役所に来ていただいて、市議会の議会場に、ね、はい、座って議員さんのお席に座って、
せっかくですからね、
はい、ということなんですけど、
雰囲気が違いますけども、
はい、一部来てくださる方もいらっしゃるんですけども、はい、オンラインで開催ということになりました。はい、はい、特にこちらも今年新しい話題って言いますと、新たにペア枠、
ペアで、
はい、二方で、はい、お二方が一緒に、はい、質問してくださるということで、今年は三田学園とクラーク記念国際高校の生徒さんが一緒に協力して質問を作って、てくれてます。なんかお聞きするところによると、うん、それぞれの学校の生徒さん全員にアンケートを取って、その結果を質問に反映させたと、
すごい、
はい、おっしゃっているので、なんかドキドキしながら、はい、いろんな質問、やはり皆さん日頃の生活体験だとか、学校の授業とかを感じて、通じて感じたことなんかを、高齢者対策だったり、
そんなあたりまで、
飲食店を活性化するにはどうしたらいいかとか、若者が暮らしたい街づくりとか、いろんな本当にね、多岐にわたるご質問をいただいていますので、
はい、頼もしいですね。
そうです ね、 やっぱりこう自分を振り返って反省も含めてなんですけれども、まあ若かろうが子供であろうが、自分の住んでいる社会だとか地域に関心を持って、何かいいんだろうかどうだろうかって疑問を感じて、それを周囲に投げかけるっていうのは大切なトレーニング、
いやこれはね、はい、ものすごく有意義なことだと思います。意識づけがやっぱりあることで、はい、感じたことを発信できる場所があるっていうのはやっぱりね、日頃そんなこと思ってても発信場所がないなとか、はい、思うことすら子供だからって言って諦めてしまうところもありますけど、はい、そうじゃなくて、はい、こういう高校生議会にね2年続けて出ましたっていう方に以前ちょっとインタビューさせていただいたことがあって、1回目はやっぱりすごく緊張で場の雰囲気に飲まれてしまったけど、2年目はしっかりと準備をして伺いたいことを伺って、それに対しての返答もありましたって、やっぱり嬉しかったですっておっしゃってるので、社会の一員をね自分も担ってるっていう自覚を持ったっておっしゃいました。
そうです、ありがたいです、我々市役所側の人たちもしっかり考えて本当に真剣に考えてお返事をさせていただくので、はい、ぜひ貴重な経験にしてほしいなと思います、当日はね、議場には一般傍聴はしていただけないんですけれども、はい、後日 YouTube で配信をさせていただきますの です、これもぜひ多くの方に見ていただきたい、はい、若い人たち結構しっかり頑張って考えてるよねって思っていただけることになると思います。
わかりました、楽しみにしております、はい、実際に開かれるのは1月の30日の日曜日、はい、今週末ということです、はいはい、そうです。若者のお話まだまだ元気でもらえそうなものありますか？
ありがとうございます、実は、はい、もうこちらはまた大学生なんですけども、はい、サンダスモカモスプロジェクトというのがございます。
舌を噛みそうですけどもスモカモスプロジェクト、中身を教えてください。
固い言葉で言いますと、地域活躍人材育成プログラムという、はい、プログラム名がつくんですけれども、はい、要はより良い未来に向けて活動しようよと、うん、そのために地域や自分を醸成していきましょう、はい、醸成するの漢字は醸すという、醸し人とかいうお酒もありますけど醸すっていうのと、それとそんな生き生きと活躍できるそんな街があったら、そこでぜよもう一緒に住もうよ、
あ、はい、
住もうよで、スモとカモスで、サンダスモカモスプロジェクトです。
なるほど、
はい、ちょっとダジャレですけれども
、そう伺うと言いやすいですね。スモカモスで、はい、一気にくっつけてスモカモスプロジェクト、はい、
スモよカモそうよ
っていう、なるほど、
はい、
具体的にはどんな感じですか？
そうですね、はい、今年は街づくりに関心のある参加してくださっている大学生が10名おられます。
10人、
はい、でこれは三田の街ですとか、三田で活動している人っていうものをフィールドに、自分が そのご自身が何ができるんだろうっていうことを発見してもらう、うん、はい、で自身の在り方とか生き方を見つめ直してもらう、課題解決に取り組んでもらうと、あの地域の方にもご協力いただくので、そんな体験を通して学生さんたちにとってサンダが住み続けたくなる街、うん、ずっと関わっていたい街だっていう風な思いで感じていただけるようにしたいなという取り組みです。
なるほどね。
今までいろんな活動をしてまいります中で、学生さんはもっと地域の社会人とコンタクトしたいっていう思いもありだし、
そうなんですね、で
企業の方は企業の方で、もっと学生さんとつながり持ちたいっていうような、
それは、はいはい、よく伺いますよね。
そうですか、はい、そういう両方のお声を聞いていたので、もうまさにそういう双方の思いをつなげるということで、これはもう本当に地元の企業の方、去年の10月から、6回ぐらいオンラインでのスクーリングとかいろいろやってきたんですけれども、実際には市内の企業さん募集をして応募してくださった方のところに、個人個人が一人一人がそれぞれ行って、1週間ぐらいのインターンシップっていうか、実際に職場、実地体験をして、その中から課題、気づいたことをみんなが持ち帰ってきて、みんなでこの半年間いろんなことを検討してきた、話し合ってきたというプログラムです。
あ、そうなんですね、
はい、でちょうどこの2月の20日に成果発表会というのを行います。
はい、じゃあもうこのプロジェクトは昨年の10月から動いてて、はい、でもう半年後、ほぼ半年後のこの2月20日に成果発表を行うまで来たわけですね。
はい、1ヶ月に1回それこそオンラインで、最初の実地体験はリアルですけれども、あとはちょっと集まりにくかったらオンラインでというふうに、集まってもらいまして、
そんな動きがあるというのはなかなか知る機会がなかったので、今日お話を伺えてよかったですね。
よかったです、ありがとうございます。でその6回の活動をまさにサポート、ファシリテイトしてくれた仲間たちが、これまたサンダのイヒさんっていうサンダ出身の若者たちで、だからこう皆さんにとっての先輩にあたる、だからちょっと若い先輩が取りまとめこうサポートしてくれて、それを地域にいるもっと年配の、シニアの方も含めて企業の方たちが応援するという、そういうプログラムでございました。
なる
ほどね。はい、こちらも、今度成果発表会というのが今2月20日にあると申し上げたんですけれども、これもオンライン開催なんですけれども、ご希望の方、抽選になるんですけれども、70名オンラインでその場に参加していただけるのです。
あ、そうですか。
はい。もちろんお世話になった、その職場体験をした先の方とか、地域の方なんかにも参加していただいて、いろいろやっぱりまた新しいご意見もいただきたいですし、はい。皆さん、だからサンダの若者を応援したいとか、サンダの未来を一緒に考えよう、若い者とっていうようなお気持ちになる方は、ぜひオンライン聴講をしていただいて、ご参加いただければと思います。
ということは、なんかこう、思いをお伝えする機会もあるんですか？
はい、そこは、はい、オンラインでの。
そうですか。はい、わかりました。これはどのようにすれば申し込めますか？
これも今、市のホームページに掲載の申し込みフォームがありますので、2月の6日まで受け付けておりますので、はい、
期日が2月6日までということですね。
はい。はい、
どうでしょう、このスモカモスの、こう、すごいいいところ、いっぱいあると思いますけども。
そうですね、まず、そのやる気のある若者がいらっしゃるっていうのが、すごい大前提なんですけれども、そこを応援しようとしているちょっと上の世代の若者の先輩がいて、なおかつその人たちの活動を受け入れてくれる町がある、町があるっていうのは要は町の人がいる、ここがやっぱり素晴らしいなと。だからサンダはもちろん学校もいっぱいありますし、元気な若者もいっぱいいるんだけれども、それを受け入れている、受け止めてくれている町の人がいるというのが、やっぱりサンダの温かな魅力なのかなと思って、このスモカモスも、プロジェクトも本当に多くの企業の方にご協力いただいて、もうお仕事忙しいのにインターンシップできるというのは、やっぱりそれはそれで大変なことだと思いますので、はい、ありがたいことだと思っています。
ありがとうございます。
はい、
ありました。 まだまだお話はありそうですね、は
い、そうですね。じゃあぜひちょっと長くなっちゃいますけれども、要は今元気な若者の話をさせていただきました。もちろんみんな元気でバリバリやってるんですけども、実は残念ながら一人暮らしで、ちょっと今このコロナでアルバイトもなくなってっていう困ってる、
お気の毒です、はい、間近にも
いらっしゃいました。はい、はい、
そうなんですよ、お気の毒です。
なんか今まで元気な若者の話をさせていただいたんですけど、はい、まあ、残念ながら現実として、うん、ちょっと苦労しておられる大学生もいらっしゃるということで、はい、そういう方々を応援するちょっとプログラムについてご紹介させていただいてもいいですか、
はいはい、お願いします、はい、
今三田市でやっておりますのが、一人暮らし大学生への食材支援、そしてフードドライブという取り組みをやりました。今市内に一人暮らしをしておられる学生さんが1400人いらっしゃるんですね。で、まあ、市外に住んでおられる三田出身の一人暮らしの方も800名いらっしゃるんですけれども、はい、やはりだんだんコロナでつながりが途絶えてきて、孤独で学校もないし、去年なんかは特に学校もないし、ね、アルバイトもないし、結構閉じこもりになっちゃうような、ね、引きこもりになっちゃうような方もいらしたらしくて、去年はね、実は一人暮らしの大学生にふるさと応援瓶っていう食材、はい、3度の食材をお届けして、はい、非常に大好評を頂戴しました。それに続いて、じゃあ困ってる方々に、食材をやっぱりちょっとお届けしたいということで、昨年11月にお米とかを集めましてね、はい、市役所が皆さんにお声掛けをして、お米とかいろんな、缶詰だとかをいただいて、はい、配布会をしまして、これはもう本当に実は意外と困ってる方が多くて、用意した食材があっという間になくなりましてね、
そうだったんですね。
でまた急いでお声掛けをして、お米が急に届いて、皆さんにちょっとお願いして、でそれも精米しなくちゃいけないとか、職員が走り回ってたのも今思うとちょっと面白い風景ではあったんですけれども、まあ、実際本当にこういうことを求めておられる学生さんがいるよねっていうことに気づきましたので、その第2弾で、ちょうど先週末、1月21日と22日に食材の配布会をいたしました。でこれもまた企業の方にたくさん助けていただきまして、はい、お米や缶詰や乾燥麺だとか、レトルトとかインスタント食品とかをたくさん頂戴したんですけれども、それとは別に企業さんだけじゃなくて、先ほどフードドライブというふうにお伝えしたんですけど、お聞きになったことありますか？
これね、神戸新聞さんの総局長とのお話で、ちょうど記事にもなってましたので、お話を伺いました。詳しく、
はい、まさに家庭で余っている食料品を集めて、それを無駄にせずに必要とする人にお渡ししたいという社会貢献の活動なんですけれども、今回もスーパー丸中さん、三田店さんに場所をお借りして、フードドライブやりまして、30名を超える市民の皆さんが食材持ってきてくださって、コンテナ5箱分も集まったんです。
すごいですね。
そうなんです。今日も21、22日は市役所でやったんですけど、今日はちょうど今頃、もうちょっとね、行きにくい、やっぱりそこまで市役所まで行くのが大変っていう方、学生さんにちょっと大学に今ちょうど今配布会を行っているところなんですけれども、
学校の方でもされてらっしゃる、
させていただきました。このフードドライブなんですけど、これまたちょっとぜひご紹介したいのが、主催団体、主催してくださったのが NPO 法人の場とつながりの研究センターというところが頑張って活動してくれました、でまたここの事務局長さんもやはり、大島さんとおっしゃるんですけど、
そうですね、インタビューさせていただきました。
もうすごいいい若者で、彼もやっぱり三田で学生時代を過ごして、でその地域の関わりを持ったことで、やっぱり引き続き地域、三田のこの町で地域と関わり合いを持ちたいというふうに力を発揮してくれて、まさに今回それも彼の大きな助けをいただきましたので、まあこう元気な若者も応援するけど、元気じゃない若者ももちろん応援する、そういうね、何かこう温かな街であり続けたいなというふうに思います。食材来た学生さんたちも正直で、一人暮らし、僕一緒についてきたけど、僕は一人暮らしじゃないからいりません、外で待ってますってきちんとね、そういう本当にもういい子たちだと思って、この際ちょっと取っていけなんていう子たちはいなくて、 で。
あ、なるほどね。
はい、そうですね。そうなんですね。そういう人たち、ちょっともうちょっと応援したいということで、今、はい、お食事クーポンっていうのを配ってます。
食材だけではなくて。は
い、市内の一人暮らしの学生さんとか、はい、市外に一人暮らしをしている学生さん、はい、まあ、三田市出身ということで、ご両親が三田に住民登録しておられる方たちなんですけれども、はい、3000円分のお食事クーポンっていうのをお渡ししています。
そうですか。
で、まあ、これは実は市内の事業者さんもコロナで、うん、まあ、売り上げ立たなくて大変なの で、じゃあ市内の事業者さんで使っていただけるお一人3000円のクーポンをお渡しして、はい、両方にちょっとあったかい気持ちになってもらおうという、ね、はい、取り組みなんです。
はい。
はい、まあ、三田に来れないっていう市外の方には、まあ、お米をお渡しするようなことも考えているんですけども、はい、一応、三田市内で使えるクーポン券をプレゼントします。
はい。
しています。
はい。
でも、飲食店の申し込みは終わっているんですけれども。
参加するお店の方は申し込みは終わりましたか？は
い。終わっちゃったんですけど、はい、もうすでに12月から利用が始まっていまして、クーポン券の。
ね、
ただし、クーポン券の使用期間が2月の28日まででして、はい、まだこれに、ぜひ、私も使いたいって、はい、学生さんがおられたら、はい、2月の10日まで、はい、ホームページで申し込んでいただけるので、ぜひ、
はい、
はい、この時間帯、ひょっとすると学生さん自身は授業とかで聞けてないかもしれないので、でね、はい、ぜひ聞いておられるリスナーさんに、周りにそういうちょっと頑張っている学生さんがいらしたら、ぜひお声をかけていただいて、
そうですね、
はい、まだだったら3000円でも何かの足しにはなるかと。
で、この放送も明日までにはアーカイブで、はい、どなたでもいつでも何度でも聞いていただけるようにしておりますので。
ぜひ、ただもう本当に、お声掛けから始まる、
ね、
やっぱり地域がつながっているっていうことは素晴らしいことだと思うので、
ね、
3000円クーポンを話題にいろんな人とつながっていただきたい
そうですね、本当ですね、いろんな形で、だから困ってらっしゃる方も元気のある方も何かしたいという方の若い方の声を聞く場所、
はい、
そしてそれがこう叶えられる場所になりつつあるということですね。
そうですね、本当にもうありがたいこと で、はい、でそれはもうもちろん地域だけのつながりであってもいいんですけど、やはりそこに若い人たちが入ってきてくださることで、
う
ん、
そうですね、
地域の人も活性化元気をもらえますし、
そうなんですね。じゃあ最後にちょっと一言、よかったらメッセージどうぞ。
ありがとうございます。まあ、いろんなね、こう、今ずっと私、サンダフルサンダって言って、サンダに素晴らしいとこいっぱい行って、これまでね、いろいろ、モンゴキさんにリードしていただくまま、いろんなイベントだとか観光だとかのお話をさせていただいたんですけど、やっぱりそこにも必ずイベントだけじゃなくて、そこでやっている人がいる、こうやって、本垣さんのようにこう活動してそれを広めておられる人が、
お伝えするん
ですけど、必ず人が開催している、
そうですね、
これがもう本当三田の魅力だと思いまして、ね、若者たちも三田の魅力だけども、やっぱりそこを支えようとしている地域の方々がたくさんおられるってい こう受け止めてくれている人もいるというのも三田の素晴らしい魅力なので、ぜひこうやって若者が住み続けたくなる、
ね、
ずっとここでいたいなって思えるような魅力ある街を目指して、よりよく もっともっといろんなお人のつながりの場を作っていけれたらいいなと思っています。
そうですね。この時間にいっぱい発信していただきたいと思います。
そうですね。またお聞きいただければと思います。
はい、はい、お待ちしております。今日は三田市役所広報交流政策官の矢作さんをお迎えして、特に若者のお話をたっぷりと元気になる話題をいただきました。
地域の皆様への感謝も込めてお話しさせていただきました。
どうもありがとうございました。またお待ちしております。
よろしくお願いします。
サンダフルサンダ、来てみてよってサンダの魅力一押し情報、この時間は旬の観光に関する話題やサンダの魅力元気ご紹介してまいりました。次は2月24日の木曜日午後4時5分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。